エフェソの信徒への手紙第2章の1節から5節。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちにも今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし哀れ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるものです。以上です。よくなぜか句集っていうのをもらいます。俳句の句集ですね。はい。なんか、本を出してるからなんか文学に通じてると思われてるんでしょうね。句集を送られても全然わからないんですよね。でよくですね、俳句を作ってくださいって言ってですね、なんか紙が送られてくるんですけど、それもなかなかですね、俳句っていうのはすっごい難しいなと思います。まあ五七五の中に全てを集約させていく、そこに季節感もあり、で一番大切なのはポエムだって言われるんですね。ポエムっていうのがそれがわからないんですよね。ポエムなんだろうな、そこになんかこう思い浮かべられるようなですね、その言葉で情景思い浮かべるような句を作りなさいって言われても、なかなかですねそれを作ることはできません。でそれを考えてみるとですね、まあ、愛っていうのを表現するのも同じことかなと思うんですよね。で愛っていうのは何かですね、日頃の生活の中でですね、どんな言葉に尽くしてもやっぱ愛にはならないんですね。まあ、愛もですねポエムのように何かをスッとこう全てが分かるような思い浮かべるようなイメージ、なんかそういうものがですね伝わるようなですね言葉を持って愛を伝えられたらいいなと、まあ、そういうふうに思ったりもします。で俳句っていうのはですね、まあ言葉ではなくて心をですね振動させてですね言葉にして、それを文字にするのだある人が言ってましてですね、確かにそうだな、自分の心がですねこう震えたりですね振動したりですね感動したり、それをそのままですね情景を読め、まあ、そういうふうに言われていまして、まあ、そうだなと思いながらですね、多分それができないんだろうなと思います。まあ、ただですね、まあ、私が今までで一番感動した句っていうのが一つありまして、それは何ですかね、小学生のですね、俳句ですね。まあ、小さな医者たちっていうですね、本が昔ありましてですね、その中の俳句にこういうのがあります。天国ももう秋ですかお父さんってですね、これ一番感動しましたですね。天国ももう秋ですかお父さんっていう小学校確か3年生の女の子の句だったと思いますけど、こういうのがですね本当の心を伝えていく俳句なんだろうなと思うんですね。まあ、何か人生をですねっていうか人を動かす力をこの子は持ってるんですよね。まあ、死んでいたのにですね、死んでいた心になんかですね命を吹き込むような、まあ、天国ももう秋ですかお父さんって、なんか希望が見えるしですね、温かさも見れるしですね、親子の愛情が見える、こういう句をですね一生涯に一個作ってみたいなと思います。まあ、多分この女の子はですねお父さんにですねとっても愛されてた子なんだろうなと思うのです。でパウロはエフェソの教会の人々はですね、救われる以前は死んでいた状態っていうふうに言っています。まあ、エフェソの人々の過ちにですね罪が加わって、さらに多くの罪を重ねた結果、罪ある人間がですね生まれたというのでしょう。まあ、そういう状況の中にあなたたちはいるのだ、まあ、そういう状況の中において、神様は3つのことで に罪ある人間を救い出す。まあ、それは何かっていうと、神様の一つは憐れみ、一つは愛、一つは恵み、これによって人間はですね絶望の状態の中から救われていくのだ。まあ、いかなる状況の中においてもですね、憐れみと愛と恵み、この3つはあなたたちに神から与えられているのだ。その上でですね、この上なくですね私たちを愛してくださっているのが神、その愛にですね応えることができるか、まあ、そのことなのでしょう。まあ、愛というのがですね本当に神様からですね伝わっているかどうかということだと思います。まあ、神様の愛をですねどれだけ受けているか、それがですね自分たちに表現できるかどうかということのポイントかなとも思うのです。 で夏のですねテレビでですね一番嫌なのはですね心霊現象の番組が多いというのがですね一番嫌なんですよね。でもまあほとんど最近はですねなんか科学的に解明されてですね子供もやってましたけどね。で小さい時からですねそういうの番組はもうみんな絶対見ないことをするんです。 UFO の番組とかですね絶対見ないんですね。なんか知らないですけど見た後必ず熱出すんですね。まあなんかあるんでしょう。気分の問題なんですよね。ですね、だから心霊現象とかですね霊的なものはお化け屋敷なんか絶対行きませんもんですね。もう自分の弱点だと思いますけどですね、まあ、でもですね、ですねだから見ないようにしてるんですけど、でも霊の話はよく聞くんです。お坊さんとか教会の中でですね、まあ聞いてるだけでですね熱は出さないのでいいと思いますか。でもこの前もですね先にですね天国にですねご主人を送られた方がですねこういう話をされておりました。なんかですね今でも隣にいる感じがするですね。で昨日も夜中に目が覚めてですねはっと隣に主人を感じた。ってですね、ある人はですねそれでその話を聞いたですねある人は隣の方で何て言ったかというとそうそうそうそうですね。その人もご主人亡くしてるんですけど台所で炊事をしていると隣の部屋でお茶を飲んでる主人を感じることがある。ってそれは幽霊かもしれませんね。ですね、また別の人が言うんですよね、早く亡くした人がですね。でですねそうなのよですね、で私もその時があった。テレビを見ているとですね横で主人も見ているような感じがする時があるんですね。でよく聞いてみるとこれ幽霊の話じゃないんですよね。感じることがあるっていうですね、まあ多分その人たちが言ってるのはですね愛する人の存在をですね今も感じるってことなんでしょう。たとえ早くですね天国に送ったとしてもその人が残してくださった思い出とかですね愛とかそういうものをですね人間は感じる力を持っているのだということなのでしょう。なので共に生活してきた夫婦だからなんか守られているとかそういう感じを受けるかもしれない。そこには何があるかっていうとやっぱり愛された愛というかお互い育んできた愛とか、まあ、見えないような愛があるから多分今でも感じることができるんだろうなと思います。そう思うとパウロがですね神様はですね私のことを本当に愛してるんだこの言いなく愛してるんだとその愛が感じられないのかというのは当然のことかなと思います。憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりと教えてくれる。イエス様も私たちをこの上なく愛してくださってるから十字架の出来事があった。その愛を感じることができるんだったら今今日どのようにして生きていけばいいかというのがあなたたちにはわかるでしょうというパウロは教えているのかなとも思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様はこの上なく私たちを愛してくださっております。その愛をどうか私たちが感じることができますように、またその愛に応えて生きていこうとする信仰を私たちに与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床である方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には主があなたと共にいてくださり寄り添ってくださいますように。また熊本地震の中で被災地にあり希望をなくしかけている方には神様の愛によってまた再び希望が与えられるように、またそこに人を主が使わせてくださいますように。今日も私たちに与えられたこの生を生きるために必要な糧を今日も聖霊によって与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。